本日の、聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙3章21節から22節です。ローマ人への手紙3章21節から22節、新約聖書、301ページになります。お読みいたします。ローマ人の手紙3章21節22節。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされ神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信ずるすべての人々、すべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。神の義と題して清川先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日から、コロナの感染の拡大もありますし、その中にありますので、ちょっといわゆる合唱になるような、回収賛美をですね、声を出さないでということでこうお願いをしております。少し勝手が違うというところがあるかもしれませんが、でも映し出される賛美歌の歌詞などもですね、本当に味わいながら心の内で賛美していただければと思います。今朝もローマ書のところを続きを見てまいりたいと思いますが、私たち、特に日本においてはどちらかというと修行のようなものを好むところがあります。例えば千日間山々をですね駆け巡って千日修行をする、そういったことを成し遂げた人のことが報道されたり聞くとすごいなと感じることもあります。そんなわけですから、救いということについても自分で何か修行をしたり何か努力をしないと気が済まないということも時にあります。何もしないでただ受けるとなると何か物足りなさを感じてしまうということもあるかもしれません。そして救われていることに対して、疑問を持ったりしてしまうわけです。ですがこの聖書はこのロマ書の3章20節にはっきりとありましたけれども、行いによっては誰も義とされないと断言されました。私たちの行いは罪にそれこそ染まっているわけですから、その行いによって神の前に義とされることはないわけです。じゃあ私たちの救われる道はないのかとなると、そうではないということを今日も語ります。そして今日のお箇所では特に神の義ということについて語っております。この神の義ということですけれども、その場合には使い方も様々にあるわけですが、一つはやはりそれは神様ご自身の性質に関することであり、神の正しさあるいは清さを意味して用いられることもあります。例えばロマ書の3章の五節などにおいてはですね、このようにありました。三章五節などではその神の義ということを言われるわけですけれども、私たちの不義が神の義を明らかにするとありますが、この神の義、神の正しさ、清さということでした。でまたもう一つの使われ方としては、私たちと神との関係に関するわけですが、神の前に神が私たちを義と認めてくださる、神が認めてくださる義、正しさということがあります。私たちは罪人であり、神の前においてはとても義、正しいとは認められないわけです。ですがそんな私たちが義と認められるというわけです。それがこの3章の21節以降で語られておりますし、それが神の義でもあるわけですが、3章の20節以降ですが、まず一つは律法とはこの別のものである義、律法と関わりのない義ということで、3章21節にこうあります。しかし今や律法とは関わりなく、 律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたとあります。律法すなわち旧約聖書は私たち人間を神の前において義正しいものとすることはできませんでした。聖書の教えは人々にいろいろと戒めを与えました。例えば殺すな、盗むな、偽るな、むさぼるな。私たちはこのような戒めをよく知っています。そして私たちがこれらの戒めを完全に完璧にですね守り行えたなら、私たちは律法によって義とも認められたでしょう。ですが現実にはそれらの戒めを完全に守ることはやはりできなかったわけです。どんなに守ろうとしても守りきれずに、そして破ってしまいます。そのために聖書は私たちを神の前に義と認めるどころか、逆に私たちの罪を示し、私たちに罪の意識を与え、自分が罪人であるということをはっきりと示します。そのことは三章の二十節で見た通りでした。三章二十節では、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識ですとありました。律法によってまさに私たちは自分が罪人であるということで罪の意識を与えられたわけです。ですが今やこの罪意識を与え、私たちを義としない旧約聖書の律法とは別に、私たちを義とする道が与えられたというわけです。すなわち自分の努力や行いや、あるいは修行などによらないで神の前に義とされる道、そして罪人である私たちにはこの道しかないということもできます。三章の二十節では、しかし今や律法とは関わりなくとありますけれども、律法とは以前の訳では別にとありますが、そのような道が与えられました。そしてさらには、次には旧約聖書において語られた義ということですが、三章の二十節で、しかし今や律法とは関わりなく律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたとあります。新約聖書ではしばしば律法と預言者という言葉も出てまいります。律法と預言者、これはいわゆる私たちのこの旧約聖書を意味しています。聖書そのものに旧約聖書とか新約聖書とか言う方はありませんで、旧約聖書のことをこのように言うときには律法と預言者という言い方がされます。旧約聖書は当時のユダヤの人々にとっては律法と呼ばれる部分、いわゆるモーセの五書とか、そういった律法と呼ばれる部分と、そして預言者と呼ばれる聖書の部分、旧約聖書の部分、そしてその他諸書あるいは司書と呼ばれる、まあ、そういった部分からなっているわけですから、新約聖書で律法と預言者という場合は、これはいわゆる旧約聖書を指していたわけです。そして先にそのような聖書のいう行いによって私たちは義とされないと言いました、まあ、するとそそかしい人は、じゃあ旧約聖書は私たちが義とされることについて全く関係ないのかとなってしまうわけですが、そうではないというわけです。ここでその二十節で言われておりますけれども、律法と預言者たちの書によって明かしされてとあります。すなわち旧約聖書の中にすでに私たちが神の前に義と認められる、正しいものと認められる道が予言されていたというわけです。明かしされていたといいます。私たちは旧約聖書というと、やはりあれをするな、これをするなとか命令ばかりと考えてしまうかもしれません。行いのことしか語っていないのかと思い込んでしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。旧約聖書においても行いによらない義とされる道というものについて語っていました。例えばダビデはこのように言いますが、私は自分の罪を あなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されましたとあります。自分が罪人であるということはよく知っている。そしてその背きの罪を神様に告白し、悔い改める。そしてその罪咎を許されたとあります。また、ハバククというですね、預言書にはこうありますが、義人は信仰によって生きる。正しい人はその信仰によって生きるとその言葉も語られていました。そのように私たちの行いによらないで義とされる道については、旧約聖書においても既に明かしされていたところであるわけです。そして次には、第三にはキリストを信じる信仰による義ということで、3章22節にあります。すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありませんとあります。そのところで言われていますが、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義とあります。旧約聖書に預言され、行いによらずに与えられる義というのは、イエス・キリストを信じる信仰によるんだと言います。でもイエス・キリストを信じるって一体どんなことなんだろうかとなります。例えばイエス・キリストが存在したということを信じることだろうか。それであればおそらくは、よほどの偏屈でない限りはそのことは信じます。今年が2021年とすればですね、約2000年前、イエス・キリストが生まれて、そして歩まれ十字架に死なれた。そのことは歴史を事実として私たちは信じています。これは誰しもそうであるわけです。あるいはイエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストの教えの素晴らしさを信じることだろう、ことだろうかとなりますが、その教えを受け入れ信じることだろうか。確かにイエス・キリストも世界の何大聖人と言われて尊敬され、その教えに傾倒する人も多くいるかと思います。ですが聖書でイエス・キリストを信じるというのはそのように存在したとか教えが素晴らしいとか、そういうことではなくもっと別のことであるわけです。それはイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じ、受け入れることであるわけです。まず自分の罪を素直に認めて、その私たちの罪の身代わりとなって、十字架で死なれたイエス・キリスト。そのことを心から信じ、受け入れることでした。いくら私たちはキリストを信じると言っても、罪も救いもわからないでは信仰とは言えないわけです。そのイエス・キリストを罪からの救い主として信じる信仰。その信仰によって義とされる、正しいものとされると聖書は言います。イエス・キリストを信じる信仰の上に私たちが義とされる、神の前に正しいものとして認められるということでした。これまで何度も繰り返し言われてきたわけですが、私たちは自分の努力、行い、修行によっては自分を救うことはできないわけです。義とすることはできないわけです。それはちょうど底なしの泥沼にですね、沈み始めたものが自分の努力、自分の力では這い上がれない。もがけばもがくほど体が沈んでいく。そのようなことと似ているかと思います。私たちも罪の底なし沼に沈んだものでした。服も体もドロドロになって汚れてしまう。もがけばもがくほど沈んでいく。そんな私たちが救われるのは、それこそ誰かが外から手を差し伸べて引き上げてくれることであるわけです。まあ、それがキリストでもあるわけです。そして信仰とはその差し出された救いの手を信じてしっかりと掴む、それと似てもいるかと思います。本当に助けてくれるのかと疑っていると、その中では死が待つのみでした。そして私たちを罪の中から引き上げてくださったイエス・キリストは、私たちに罪の許しを与え、そして清くしてくださいます。 あたかも泥で汚れた服を着替えさせてくれるようなものでもあるわけです。神の前に立つことのできるもの、義なるもの、正しいものとしてくださる、それは信仰によってのみということでした。聖書、新約聖書もう一箇所読みしますが、新約聖書のガラテヤ書の2章の16節というところです。ガラテヤ書の2章の16節です。新約聖書376ページですね。新約聖書376ページ、ガラテヤ書2章16節です。このように言われております。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。ここで何度も義と認められる義人ということが語られていますが、それは行いではなく、イエスキリストを信じることによってとあります。このようにイエス・キリストを信じることによって私たちは神の前に義とされる、義と認められるということでした。そして最後はその4つ目には、その信じるすべての人に与えられる義ということがあります。3章の22節のところですけれども、そのところでこう言われます。すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありませんとあります。信じるすべての人にその義が与えられると言います。信仰によって与えられるわけですが、私たちが自分の行いによらず、キリストを救い主として信じる信仰によって神の前に義とされるとしたら、そこで問題になるのはやはり信仰であって行いではないわけです。とすればそこにはユダヤ人であるかとか、異邦人であるかどうかとか、あるいは旧約聖書の律法を守ったかどうかとか、そういうことではなく、ユダヤ人として旧約聖書の律法を守ったかどうかということも問われないわけであって、ですから全ての人、信じる全ての人がそこで神の前に義とされるとあります。民族や人種や性別やそういったこともない、何の差別もそこにはないと聖書は語っています。イエス・キリストを信じる人々には救いが与えられ、神の前に義と認められる、これが聖書の教えるところでした。福音十教会の信仰を表す言葉として特徴的な言葉があります。まあ米国から来たこともあるわけですが、ビリーバーズオンリー、オールビリーバーズという言葉があります。その意味するところは、信じる者のみ、ビリーバーズの信じる者のみ、オールビリーバーズということで、そしてすべての信じる者ということでした。イエス・キリストを信じる者が救われるのであり、そしてそこには人種や国民によらず、信じるすべてのものがそこで救われるとあります。聖書はそのことを語っております。最後、ローマ書の10章の12節と13節をお読みします。ローマ書の10章の12節13節です。新約聖書の314ページですね。新約聖書314ページのローマ書10章のところ、12節、13節です。お読みします。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのですとあります。私たちが神の前に義、正しいものと認められるのは、旧約聖書に教えられた 律法の行いの数々によってではなく、ですが旧約聖書において語られていたものであるわけですが、それはイエス・キリストを救い主として信じる信仰によってのみということでした。そしてそこには国やさまざまな区別は全くない。そのような素晴らしい救いが与えられていること、義とされることを感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの前に日々歩んでおりますけれども、本当にあなたの豊かな憐れみと恵みによって救われ、神の前に義とされたことを心から感謝いたします。私たちの行いは本当に完璧なもの、正しいものではなく、罪に染まったものであることも言います。そのような行いによっては救われないものであり、神の子イエス・キリスト、救い主イエス・キリストを信じることによってのみ、神の前に義とされ、救われることをもう一度覚えて感謝をいたします。この神の豊かな救いの中を日々歩まされていることを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。